こんにちは、モンゾーです。
こんにちは、ムンジです。
ですね、今ちょっとね、ムンジの方の顔見れないんです、私。先週ね、ちょっとまぶたの手術っていうんですか、
はい。
終えて帰ってきた後、まだ抜歯してなくて、黒糸なの気持ち悪いの。だからちょっと顔見れないんですけど、
気持ち悪がらない。
黒糸だから。鏡見ると気持ち悪いでしょ、
うん、
ねそれはい、いつも眼帯してるんだけどね、
まあ家にいる時
はね、外出る時はね、うん、外出る時だけ眼帯して、うちにいる間は外してるんでね、それはもうまたその話は後でお話ししますね。
はい、
はい、それでは始めます。
第578回
もんにち
ドット MP3
コーナーです。
はい、メキシコからのニュースです。
はい、
世界記録を破ったかもしれない巨大マグロを釣った男性が、
はい、
計量をしていなかったせいで記録を不意にしてしまうという出来事がありました。
はい、キハダマグロ、
うん、巨大な、
はい、
巨大なキハダマグロをぶら下げて嬉しそうにしている写真の男性はロバート・ロス。
あ、今ちょっと私と写真見てるんですけどね、はい、確かにでっかい。
彼のことを知る知人はほぼ毎日釣りをしている、完璧な釣り人だよと言います。いいねこういう生活ね、
うん、ほぼ毎日ね、
漁師
さん
か。漁師じゃないんですよ、ただ趣味で釣りしてる。
釣り人だよ
って、ね、釣り人だからね、
うん。
そんな彼が先日430ポンド約195キロという巨大なキハダマグロを釣り上げました。
はい、
場所はメキシコロレートの近海です。
はい、
ロスは大喜びしていつも利用しているビーンズスポーツフィッシングフリート、
うん、
釣り専門のボート会社に電話でこのことを伝えたのです。
はい、
ところがすごいねロス、430ポンドは世界記録だよ。でそれは正規のスケールで測ったのかい。いや適当なやつで、あともうそいつは下ろして処理しちゃったよ。おお、ロス、君はまさに世界記録を切り刻んでしまったんだよ。え、どういうこと？世界記録に認定するためには、協会が認めて登録した測りを使わなければいけないんだ。残念だけど。
はい、
うん、というわけで、記録を認定しているインターナショナル KM フィッシング協会が確認するためには、協会に登録された正規のスケールを使い、魚体に傷がない状態できちんと重さを計測されなければならないというわけですね。
はい、
ただロスさんがこの巨大マグロを釣り上げた時、もちろん船には登録したスケールなどは積んでおらず、
うん、
正規のスケールがある一番近い港に向かったとしても12時間以上はかかる距離にいました。そんなに長い時間この大きさのままでマグロを運んだら腐敗してしまい、元の重量よりも軽くなってしまっていただろうということです。どっちみち無理な話だったようですね。近年までキハダマグロに400ポンドを超えるようなものはないと考えられていたのですが、
はい、
2010年には405ポンド約184キロ、
はい、
2012年には427ポンド約194キロのものが釣り上げられており、現在の世界記録はこの427ポンドなのです。ですからロスさんのマグロが本当に430ポンドだったとしたら、確実に新たな世界記録だったんですね。本当に残念です。
はい、
次に出かけるときはもう学びましたねと、今度こそは世界記録を更新してほしいものです。いつ出会えるかは誰にも分かりませんが、
はい、ありがとうございま す、ね、
はい、
残念だったね、
うん、
これちょっとでもさばいちゃったの船の上で
さばいちゃったんだ、
あのさばくとき、あんな大きいのさばくんだからよっぽど大きな刃物が必要でしょ
う。刀だよ刀
日本刀みたいな、
日本刀みたいなやつ、前あのなんか日本のマグロさばいてるやつね、あの築地かなんかでやってたやつも刀だよはっきり言って日本刀みたいなでしょ、
引っかかるやつねあのその正規のスケールで測らないといけないっていうのは、
うん、
体調はなんとなく分かるんだけど、
うん、
重さってあの波のある、
うん、
あのなんてああいう船の上で測って、うん、測れるのちゃんとし、
まあ、それは正規の測りをもらってるんですよ、はあ、私もねよく分かりませんが正規の測りですからなんて言ったって
そうな
正しい規律と書いて正規と、
まあ、まあ、うん、分かるけどこれどうやって測るのかなと思って、揺れるからさ、うん、揺れるとなかなか測りにくいでしょ、
うん、測りにくいね。
とね、釣りの経験のない人がね2人で言ったって何の信憑性も何も納得もできないよね、
はい、
まあ私は釣りとか行ったことないし、ムンジーも釣りとかほとんどないし、
ほとんどないね。
昔なんかイカ釣りの漁船にちょっと乗せて、
イカ釣り漁船に1回乗ったのと、なんかアジかなんか釣るのに2回ありますかね。
2回もあるんだ。
2回ある。
え、アジって何？それは釣りに行くの？
あの船に乗って、
うん、
まあちょっと近海にね、
うん、
海だけど、
うん、
普通になんか餌つけてぴょぴょって投げてるとアジが釣れるの。
私それをね、どっかね、東南アジア行った時にね、ガイドさんにね、
うん、
私の友達は文治のことね、
うん、
あのそうやって漁船に乗せてもらって、
うん、
あの釣りできるんだって、それいくらでできるんだってみたいなこと言ったら、
うん、
え？なんでその仕事するのに金払うわけみたいな。だって乗って釣ってるんでしょって、それで立派な仕事じゃないかみたいなこと言われて、
うん、
なぜそんな金払ってわざわざ仕事しに行くのって。
ねえ、まあ、なんなんだ、どうだったかな。学生の時、だから、まだあの、イカ釣り漁船はね、学生の時、19か20歳ぐらいの時だから、もう30年ほど前だけどね、
うん、
確か、まあ、クラスのみんなと一緒に船借りて行って、うん、1人5000円ぐらい払ったのかな。
確かに高いよね。
結構いいお値段だったような気がしたよ。いいお値段。
あの、釣ったイカは全部自分たちの、
まあ、持って帰ればいいとは言うものの、そんな学生がさ
5000円分もイカ買わないよ。
おまけにこっちは量入ってるのにさ、そんなにいっぱいイカ持って帰ってどうすんだったら。
そうだよね、量でね、うん、
あとまあ船の上でね、イカとかさばいてくれたり、他の魚とか釣れたらさばいてくれて、まあ、その場でね、うん、食べさせてくれるね。でまあお酒も飲んでっていうとこなんだけど、
船酔いしてたら全然ダメだよね。
俺飲むじゃん、
うん、
飲むけど、
うん、
船の上とかあんなところで飲むの嫌だから、
うん、
結局飲まなかった。
あ、だろうね。
で他の、まあ、他のメンバーは飲んでたのもいたけど、
うん、
結構後半戦でゲロゲロ
やって、やっぱり
餌をばらまいてたよ後半戦で。
最悪だよね。
つらい、戻してくれって、
帰りたいって、
沖に戻してくれって、もう無理だと、
もうこれ降りたいって
、降りたい、無理ですと。いや確かにね、船の上でさ、その場でさばいてくれてお酒も飲みたくなる気持ちもわかる、
うん、
がしかし、うん、がしかしその後のしんどさを考えたらね、やっぱダメだね。
今でもやってるのかな、イカ釣りの漁船って楽しそうだよね、夜、うん、ものすごい明るく照明つけて
行くから、ね、そうそう、すごいね、電気つけてさ、光光と電気をつけて
わざと行くんでしょ、あれ夜中に。
そうそうそう、
電気明るくして、
うん、明るいとこに寄ってくるから ね、
ね、イカが間違えて明るい方へやってくるんだよね、
う
ん、
どうぞ。
それで釣り上げるんだよね、
うん、
あれ楽しそうだよね、
うん、楽しいよ。
じゃだからイカ釣りの漁船で働いてると焼けるって言ってたよね。
ああ焼ける焼ける、うん、あの光は焼けるよ、
うん
うん、
なんか黒っていうか、
うん、でイカも新鮮だとね、透明なんだよね、
う
あのみんなスーパーで見るやつ白いじゃないかって
白い、
ね、あの違うのはやっぱ透明なのをさばいたいかな、
なんかもうあこれは新鮮って分かるん
でしょ、もう見た瞬間分かるね、もう全然そのスーパーで売ってるのとはあイカってこんな美味しいんだって、
すっごいでっかいのとか釣らなかったの、
ないね、普通のイカ
ダイオウイカみたいなやつダイオウイカは美味しくないんだって、
うまくないあれあんまくないって言ったね、
美味しいわけではないだろうね、深海でねえ、せっかくあそこでずっといたのにね、家族無理やりちょっと無理やりあげてくるからで美味しくないって買ってたよね
買ってたよね、ほんと人ってね、ほんと買ってたと思う、
まあまあはい、はい、世の中ではいろんなニュースが飛び交ってるようですけど、
そうだよね、
こちらはあの
平和な
楽しい話で終わります、はい、
はい、
YDK ってなんか知ってる？
知らん、初めて聞いた。
YDK、
うん、
やればできる子。
ああ、俺のことだ。
違う。あなたやればできる子ですか？わかりました。じゃあこれさ、どうぞお読みになって。
はい、
はい、
YDK やればできる子、世間一般で言われているやればできる子 CM 効果もあってか、うちの子供も小学校の頃やればできる子だからみたいな勢いがあり、学校の先生からもやればできる子だねなんて言われて天狗になってみたり、塾の先生からもやればできるねと言われてみたり、嫁もやればできるんだからやりなさいなんて言われたりしてね。でも全く分かっていない。やればできる子というのは社会的に見ても一番底辺を行く。なぜやればできる子がダメなのか。おそらく CM 的な意図は別のところにあるのかもしれないが。
CM ってね、なんか塾かなんか、塾かなんかの。
うん。
うん、見たことある？
ない。
貼っときますじゃあ。
はい。おおよそ子供が感じる印象は、やればできるから大丈夫だ。確かに間違ってはいない。だから頑張ろう、やろう、ちゃんとしよう。そういう考えに至ることは素晴らしいことだ。でも実際はそうじゃない。
そうじゃない。そうじゃない。
日本の社会において、やらなくてもできてしまう子という、とてつもない存在がいる。
いるんです。いるんです、本当に。
これは極端な例だけど、やらなくてもできる子に仕事が回る。じゃあ次にやればできる子がいるのかというと、そうではない。できないけどやる子が仕事をしっかりと持っていく。つまり構図としては、やらなくてもできる子トップ。
一番上ね、うん。はい。その次。
できないけどやる子中間。
はい。はい、最初の下。
やればできる子底辺という具合になってしまう。やればできる子の最大の特徴は、基本やらない子。
そういうことなんです。だから、やればできるっていうのは、やってないからできてないよねっていうことだよね。
はい。例えば学校の先生からやればできることを褒められた場合、その裏を返すと、普段から継続してやらないという大前提が成立することがわかる。
はい。
だから、たまたま本気を出した時にやったことで、やればできること言われてしまうわけだ。むしろ、やればできるんだからっていう言葉は、子供に投げかけていい言葉ではない気がする。そんなわけで私は、できないけどやる子という状態を褒めるようにしている。つまり、料理なんか最初誰だってできないけど、できないことをやる子を褒めるシステムです。だってそうでしょ。結局できないけど何でもやる子に、やればできる子が勝てるわけがないんです。失敗の数だってできないのに、やるからたくさん増えるわけです。でもそこはフォローしてあげた方がいいわけで、例えば電子レンジがぶっ壊れたこともありますし、失敗の度合いによってひどく落ち込むこともあるんだけど、社会に出たらよっぽど落ち込むことも増えるんだから、今のうちにやっておけばいいと思う。やればできるからやりなさいって言ったところで、結局やりなさいが言いたいだけですよね。皆さんもやればできること、褒めることについて一度考え直してみてはいかがでしょうか。そして自分自身もやればできるなんて考えずに、できないことをやる子を目指してみると、いろいろと世界が広がって面白くなっていきますよと、
はい、
いう話ですね。
はい、
はい、
そう、そういうことだよ、
うん、
だからやればできる子って、うん、確かに 言われるしよくね、なんかよく使うよね、
使うね。
でもね、やればできる子でね、変に安心しちゃっているこういうやつがいるんだよ
底辺ですから
でもやらないけどできる子っていうのが、うん、確かにいるのはいるよね。
いるね、やらないけどできる子ってまれにいるね、
うん、いるよね、うん、やっぱり そこが持ってくよね、全部ね、すごーっと、
うんうん、やらないけどできる子っているね、確かに
ね。
たまにそれが本当に本気になってやる気出しちゃうと大変なことになっちゃうね。
そうだよね天才が努力を始めた時っていうのが一番怖いんだよね、
うん
うん、でその次に、まあこれではいっぱいできないけどやる子が次に来てるけど、うん、多分そのもう一つ上ぐらい、中間ぐらいに、やるしできる子
うん
ね、うん、やればできるんじゃなくて、やるにゃでできるんだよ。それがいて、で次にできないけどやる子っていうのがいて、
うん、
最後にやればできる子っていうのが来るそういうことかな。
そういうことかね、
うん、私はどの子に入るかな。私ももしかしたらやればできる子にやっちゃうのかもしれない
そんな感じ最後に来るかもしれないだと思いますけど
やらないからできない子な私もよく言われたもん、ちっちゃい時に、うん、やればできるんですけどねって言われたって帰ってきたうちの
一番でもそのもう一つ下ってさ、やってもできない子じゃないの、もしかして。
ああ、
いるじゃんそういう人
うん、あ、そうか、一番下はやらないしできない子だ。
あ、そっかそっか一番底辺はやらないしできないかあ、そっかそっか、
それはもうダメだよ、もう
もう終わってるって感じ。
それはもう終わりっていうかちょっとまずいよね。
まずいね。
あ、
そこまではいってないね、
うん、まあ確かにね、
なんかやればなんかできる
っていう、そのやればできるって思うから、ダイエットも明日からしかできないんでしょ、
うんうん、
そういうことだと禁煙も明日からしかできないし、
うん、そうだね、
うん、いろんな、要するに努力を必要とする何かっていうのが始められない、続かないっていうのがこのやればできる子なんですね。
うん、
YDK にはなってはいけません。
はいもうね、50年も生きてたらさ、もうやらなくてできようが、できてやらないでおこうか。
50年程度でね、終わったと思ったら大間違いですよ。
もう半世紀も生きてんだ。何
十年残ってると思ってるんですか。
もう半世紀も生きてんだぜ、もういいだろ
う。もうね、これからの人生がすごく長いので、
はい、
頑張りましょう。
はい、
頑張って、
はい、
私も楽にしたい。
私を楽にしてだろ
いや、ごめん、私人のお金で金持ちになりたい「アメリカンジョーク」のコーナーです。
はい、コーナーです。
それではお約束です。このジョークが面白くても、
面白くなくても、
このジョークの意味がよく分かっても、
分からなくても、
とりあえず笑ってください、
うん、
まずは形からです。これはね、ブロンドちゃんジョークで、ちょっと天然ちゃんの意味ですね。アメリカンジョークで、ブロンドと言うと。
はい。
はい。
ブロンドが宝くじを見事に当選させた。彼女は宝くじ発行元に行って、賞金を要求した。担当者は彼女の当選ナンバーを確認した。ブロンドは言った、当選した金額の2000万ドルをちょうだい。担当者は答えた。申し訳ありませんが、規則で今日お渡しできるのは100万ドルだけです。残りのお金は19年かけてお支払いすることになっています。ブロンドは言った。ダメよ。私は今全額が欲しいの。当選したのだから当然でしょう。そこで担当者はもう一度丁寧に、その日は100万ドルしか受け取れないこと、残りは19年かけて払われることを説明した。担当者の言葉に怒ったブロンドは金切り声で叫んだ。私は自分のお金が全額欲しいの。 今すぐに2000万ドル支払えないなら、代わりに宝くじを買った代金1ドルを返してちょうだい。
うん、そんなにだったな。
まあそういうことで。
で、私、あの、1ドル出すから、その宝くじ譲ってほしい。
ねえ。
ただ、でも確かに分割で払われるのは、不安だよね。
うん。
もらうなら一括で全額。もらっておかないと。
以上、前編でした。